お正月休みの深夜に、ジャンヌ・ダルクの映画を見ました。大変有名な物語ですけれども、まあ、彼女は1400年代のフランスの人ですが、女性なのに男装をした。その当時では女性が男装するということはとんでもないことだったようですが、そして軍の指揮をしてですね、危機を救った、まあ、ヒロインなんですけれども、最後は、火炙りの刑で処刑されたんですね。イギリスと戦っている中でですね。でその中で、まあ、司祭が出てきて、そしていろいろ尋問するわけですが、よく出てくる言葉に、それは神を冒涜するものではないかというような言い方をしました。で結局は、まあ、神を冒涜したっていう罪で、火炙りにされるわけなんですけれども、しかし主な理由が男装をしたっていうことだとも言われてまして、とても変だな、今から見ると変だなというふうに思うんですが、この神を冒涜するという感覚っていうのは非常に危険な感覚ではないかなというふうに思います。つまりそれを教会のいわゆる司教が最終判断する、これを神を冒涜するものであるかどうか。昨年だったか一昨年だったか、イスラムの国でですね、やはり冒涜法っていうのがあって、アラーの神あるいはイスラム教を冒涜する者は処刑するっていうのが公布されたっていうので、そして多分パキスタンだったと思いますが、カトリックの司祭がそれに抗議して、ピストル自殺をしたっていうふうな出来事があって衝撃を与えました。冒涜をするっていう考え方っていうのは、気をつけないと自分たちの秩序と教えを守っていく、それに反するものは皆いけないっていう、そういうことにつながりかねない。そしてキリスト教会もそのような間違いを随分繰り返してきましたし、旧約聖書の中でもそういう物語がよくあるわけです。で今日の福音書は、まあ、主題もそうですが、神殿での奉献っていうふうになっておりまして、イエスが生まれて、そしていわゆる清めの期間、生まれて8日経った時に、割礼を受けて、そしてその後33日間、つまり旧約時代の考え方っていうのは出血っていうことをとても嫌ったようですね。ですからその出血がちゃんと収まるまで、それが33日、それが汚れている時期というわけですね。でそれが終わったら、子供を神殿に連れて行って、そして、捧げる儀式をする。それには子供の代わりになる生贄に子羊とかそういうものを捧げるわけですが、どうしてもない人は山場と一つがいか家場との避難にはっていう、ここでイエスの場合には山場と一つがいか家場との避難にはっていうふうに書いてありますから、大変貧しい家庭だったということがそこでわかるわけですね。そしてその時にシメオンという預言者がいて、そしてこのイエスを手に取って祝福して、そしていわゆるシメオンの賛歌といわれる2章29節以下の、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますということを唱える。つまりこれは旧約の完成をここで見ました。いよいよ神様がなさる技、自分たちが心配してきたんですが、これで世界の人が救われるというこの完成の技をこの目で見ることができましたということを象徴しているわけですね。 私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。このシメオンの賛歌そのものが当時のユダヤ教の伝統的な考え方、しきたりに対する大変な抵抗を意味していました。つまり割礼を受けた者以外は神の御心に沿わない、そうでない者を異邦人というふうに言って、いわゆる神の救いの外にある者という扱いをしたわけですが、イエスはすべての人が救われるということのためにこの世においでになったという、このルカによる福音書の著者のルカは異邦人だったようですが、しかし旧約聖書、まあギリシャ語訳の旧約聖書を大変よく読んでいたようですね。で、しかしその旧約聖書からスタートしながら、その完成がイエスにあって、そしてそのイエスは全ての人を救う誠の神の愛の印だっていうことを主張して、そのことを示したのが神殿の奉献の意味なんだということになるわけなんですが、この全ての人が救われるっていうことはどうしてなのかっていうことを考えてみると、旧約聖書での基本的な考え方もそうですが、全ての人は神に作られたもの、神の作品なのだ。だからその神がお作りになったものを人間が勝手にいいとか悪いとかっていうふうにして決めつけてはいけないっていうことを意味していると思うのですが、やはり当時のユダヤ教においてはこうこうでなければダメだっていう、その資格みたいなものが非常に厳密に、そしてその線で人を裁いたりで差別したりっていうことが起こっていたわけですね。これは現代のキリスト教においても心をしないとそういう傾向がまま見られるわけです。しょっちゅう紹介するわけですが、梅ヶ丘の塩谷先生がですね、また面白いお話をしてらっしゃるのでまた紹介させていただくんですが、彼は小学生時代、中学校の時ですね、お習字の時間の時に大変大恥をかく経験をするんですね。上手ではなかったけど嫌いではなかったらしいんです。その真っ白の紙に墨で書くのはですね、だけど不器用でワイシャツの袖を真っ黒けにしたりとか、そういうお行儀も悪かったらしいんですけれども、ところがある時、自分が夢中になって書いてるその最中に先生が後ろから寄ってきて、彼の紙をシューッと取り上げて、彼の表現が面白いですね、全面勝訴っていう、裁判所から出てくる人のその姿を連想させるように、こう通路を通りながらこう取り上げて、そして、彼の書いたものをみんなにこう見せびらかしてですね、そして生徒たちもニタニタ笑ってる。先生がどういうのかと思ってたら、つまり彼は下手くそだから取り上げたのかなと思ったら、先生は書き順が全然違うと、だから途中でこう取り上げたんです。まあなんていう字か知りませんけど、逆かなんかね、だからこういうことをするのがいるぞっていうふうに、言われて、それで彼はそれ以来習字が大嫌いになったの。つまり自分の書いた作品が人々の侮蔑の眼、嘲笑の対象にされたっていう、そのことは忘れられないいうわけですね。そしてまた彼の知人で初めてちらし寿司を作ってですね、みんなにご馳走しようとした人がいたんだそうです。心を込めて作った。ところが そこへ呼ばれてきた人の中でですね、見栄えが悪いっていうふうにして馬鹿にした言葉を出して、それで彼女はもうすぐにそのちらし寿司を引っ込めた。そしてその時の悔しさっていうんですかを彼に話し、涙ながらに話したっていう、ちょうど彼の言い方を言いますと、笑った相手をぶち殺さんばかりの勢いで話してくれたというふうに言ってらっしゃるんですね。で、つまり批判はしていいけれども侮蔑するっていう、それは誰もが許されない。なぜならば自分の作品っていうのは自分の人格の表現であるわけですから。だからそれは侮蔑された、馬鹿にされるっていうことは本当に許されないことなんだと。実は我々は一人一人が神の作品なんだと。だからイエスがマタイによる福音書の中で、兄弟にバカというものは最高法位に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれるっていうふうに言われて、私たちが誰かにバカというだけでイエスはどうしてこれほど厳しく断罪するのか、どうして愚か者と言っただけで人は地獄行きなのか、そんな下品な言葉は神学的にふさわしくないからか。いや、これはそんな知性の問題じゃない。これは愛する作品を笑われて怒りに燃え上がる神の情念の問題なのだ。イエスは神の作品をバカと言われて猛烈に悔しいのだ。イエスは作品を侮辱され傷つき、相手をぶち殺さんばかりに怒っているのだというわけですね。だからこういうふうに彼が締めます。あなたは昨日誰かからバカにされた、その時気にしない気にしないと冷静だったけれど、天井は違う、見えないところの神様のところ、そこにはあなたが笑われるたびに相手を地獄入りだぞこの野郎と問い詰める興奮冷めやらぬイエスがいる。あなたは今日自分で自分を傷つけた、自分の体は自分で自由に蔑んでも構わないと投げやりだったけれど、天井は違う、そこにはあなたが自分を痛めつけるたびにやめてくれとのたうつ神がいる。あなたが蔑まれることに絶対我慢できない、どうしてもあなたを忘れられない情熱的なあなたの原作者がいらっしゃるのだ。これが全ての人の救いの基本です。だから私たちがどういう人が良くてどういう人がダメって仕分けてはいけない。イエスはそういう意味でまた常識を破り、また一つの秩序を破るものとして結局処刑をされなければならなかったけれども、それは私たちの判断がどんなに偏るかっていうことに対する警告であるし、そして神の作品である多くの人が勝手に同じ神に作られた人間によって裁かれ差別され殺されているっていうことに対して天上の怒りがどんなに大きいかっていうことを知らせようとしてイエスがおいでになったということではないでしょうか。祈りましょう。聖なる神様、私たちはあなたに作られ、あなたに支えられ、あなたに導かれて生きているものでした。しかしそれは他の人にとっても同じことであるのに、私たちは どうしても受け入れられない人がいたり、排除したくなったりする人を覚えてしまいがちでありました。そして、悲しいことに、平気で人を殺す戦争を進めようとする動きすら、今、強まっています。私たちの国もそのことに加担しかけようとしております。どんなにあなたが心を痛めておられるか、イエス様がどんなに怒っておられるかを今日改めて思い起こしています。どうぞ私たち自身がイエス様のような目を持って、そしてあなたがお作りくださった世界を本当に感謝して受け止めながら、すべての人を受け入れてくださるあなたの愛を日々にしっかりと覚えることができますように、人を裁かないように、そしてまた自らをも裁いてしまわないように、そしてあなたがどんなに大きな愛を私たちに下しておられるかをしっかりと受け止めて歩むことのできる一週とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。